約10分。
さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。はい、今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして今回はゲストを招きいたしました。はい、お願いいたします。
コーヒー屋さんって言えばいいですか。
調布支店のコーヒー豆をこういろいろ選んでくださっている、アドバイザーの
金子です。
はい、金子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。お願いします。ということで、はいはい、調布支店はいろいろドリンクをこだわって作らせていただいてるんですけど、うんうん、まあその醍醐味ともいえるコーヒー豆をコーヒーから早速、は
い、いろんな飲み物ありますけどコーヒーでいいですか。
そうですね、はい、今回はじゃあハンドドリップで出しているブラックコーヒーについてお話しいただきたいと思います。
調布店さんに今入れさせてもらっているのは、はい、エチオピアの原産のコーヒーなんですけど、はい、エチオピア原産コーヒーの中でも、はい、グレードがたくさんあって、はい、最上級グレードなんですね。
最上級グレード、は
い、これがいわゆるスペシャルティーコーヒーっていう、
はい、
まあ世界流通しているコーヒーの中でも、はい、非常に希少で高品質で、
はい、
まあ、美味しい、一言で言うと美味しいとされているんですけど、スペシャルティーグレードっていうのがあるんですね、はい、そのスペシャルティーグレードに当てはまるのがスペシャルティーコーヒーと呼ばれているもので、
はい、
さらにエチオピアのコーヒーはトップスペシャルティーといって、はい、
ああ、そうなんですね、
スペシャルティーグレードの一つ上なんですね。
さらに上って
ことですか。そうなんですよ、
はい、
だから、まあ、もちろん飲んだことあると思いますけど、はい、フルーティーな香りがしたりするんです。はい、昔はモカって呼ばれてたんですけど、はい、ストロベリーとか、はい、ブルーベリーとかラズベリーとか、うん、そういうベリー系の
ちょっと酸っぱいような、
ね、そうですね、甘酸っぱい香りが立つのと、
はい、
味の中にも甘酸っぱさが 出てると思うんですよね、
はいはいはい、
で 品種によってはね、ジャスミンのようなフローラルな香りが出るものもあります、
はい、なるほど。
ただそれはまあ、品種にもよりますし、はい、あと精製方法って言って、
はい、
コーヒーの木の実の赤いフルーツを摘み取った後に、はい、そのまま摘み取って乾燥させて、
はい、
中の種子を取り出すとフローラルの香りが強くなったりするんです。
なるほど、その作り方の過程が変わっていくんですか。
は
い、
そうです。でそれをね、洗っちゃうフルウォッシュドっていうのもあるんですけど、はいはい、洗ってしまうとやっぱりそういうフルーツの香りとか、
はい、
フローラルの香りが落ちてしまう。
ああ、なるほど、そうなんですね。
ちょっと薄くなるって感じかな。
で
今調布店さんに入っているのは、
はい、
ナチュラル精製って言って、
はい、
そういう風味が色濃く出るコーヒーなんです。だそこをね、でも一般の方は意外と知らないんですよね、フルーティーだったりとか、はい、
そうですね、あんまり特に私ブラック実はそんな飲まなくて、うん、なので
分かんないですよね、
そうですね、違いとか。
ブラック飲まないということはお砂糖とミルクを入れるということですか。
そうですね、
もうお砂糖と例えば牛乳を入れてしまうと、はい、完全には消えないんですけど、はい、ほぼ 90% は牛乳の香りに、
そうですよね、
味に負けるかな、はい、逆に美味しくなくなるんですよ。美味しくないっていうとちょっとあまり良くない言い方ですけど、はい、苦くなっちゃうんですよ、コーヒーが。
なるほど、良さが消えちゃうので、はい、
おすすめしてるのは、
はい、
ちょっと道がそれてますけど、
はい、
別々に飲むといいんですよ、コーヒーと牛乳。
あ、そうなんですね、
はい、お砂糖を入れる分には、
はい、
実はフルーツ感が、
はい、
そんなに殺されないので、ちょっと甘みをつけるのはいいんですけど、
はいはい、
牛乳はちょっと NG にしていただくと、別々に飲むとですね、
はい、
コーヒーの持っている風味 をより引き立ててくれる、
はい、あより引き立てて
でさらに牛乳の味がめちゃめちゃ美味しくなるんですよ、
はい、それは新しい発見です。
そうやって、そうやってね、お客さんにお出しするとね、
あ、そうなんですね、
この牛乳普通の牛乳ですかってよく言われるんですよ。それぐらい牛乳の味がね変わる。
じゃあもう相乗効果なんですね。
そうなんですよ
もし両方で飲みたい人は
ブラックが苦手な人は牛乳とコーヒーを交互に飲むと、
はい、
きっと飲めるんじゃないかな。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、新しい飲み方だと思
います。いや、新しいですね、
はい、
発想がなかったので、
はい、
試してみたい。
一回試してみてください、
はい。
まあ、そのエチオピアのコーヒーは、
はい、
そういう独特のフルーツ感を持っているコーヒーで、
はい、
じゃあなぜ調布店にそういうのを入れたのか、
はい、
ということなんですが、はい、端的に言いますと、
はい、
普通にコーヒーを飲み慣れている人がエチオピアのコーヒーを飲むと、いつものコーヒーと違うねっていうことが明確に感じてもらいやすい、はい、と思います、
はい、
ただ説明しないで飲むと
そんなに気づかない、
どうでしたでも自分で最初に飲んだ時、
まあ、あんまり、まあ、
ブラックで飲まないシェもあるでしょうけど、
そうでもありますね、
まあ、その違いを感じてもらうためには、
はい、
一番インパクトが強いんですよ。お店
分かりやすい
んです、ね、うん、お店に出してもそうですけど、
はい、
今ねスペシャルティーコーヒーショップって呼ばれている、
はい、
コーヒー屋さんの中で、
はい、
使用率が一番高いのはやっぱりエチオピアなんですよ。だいたいどこへ行ってもエチオピアは置いてあって、
はい、
比べることもできるし、
はい、
それぐらいメジャーですね。
なるほど、
はい、
それって国でもはっきり分かれちゃうんですか。
という
わけでもない。
エチオピアは独特なんですよ。エチオピアの持っている風味は独特で、
はい、
エチオピア原種って呼ばれてるんですけどね、はい、あとアビシニカ種とか呼ばれてるんですが、
はい、
ここから出てくるものに関してはそういう独特の風味が昔からあって、
あ、伝統に
モカっていう風味、
はい、
まあ、今も呼ばれてますけど、
はい、
モカコーヒーっていうカテゴリーに入ってるんですね、はいはい、で意外と60歳ぐらいオーバーの人は、
はい、
モカとか、キリマンジャロとかそういう風にこう住み分けをしてるんですね、
はいはいはい、
でその中でも、あ、モカが好きっていう人は実はそのフルーティーな感じを感じてたんです。
あ、そうなんですね、
はい、
それがエチオピアにこう、
うん、そうですね、でなぜモカっていうかって言えば、
はい、
エチオピアから世界中にコーヒーが行くのに船を使ってたわけですね、
はいはいはい、
イエメンに一回持っていくんですよ。対岸にイエメンという国があって、
はい、
そこにモカ港というのがあるんです、
はいはい、
でそのモカ港から世界中に出港していたのでモカということになってるんです、
ね、じゃあ港の名前なんですか。
そうですね、コーヒーには港の名前がついてるんですね。ブラジルはサントス港というのがあって、
あ、
ブラジルサントスっていうと、まあ、ブラジルイコールサントスみたいな、ナンバーワンとかナンバーツーだとかっても呼ばれるんですね。そういう風な呼び名がずっとありますね。あとはキリマンジャロは山だし、
山なし、
大まかに言えば 山、
はい、山
キリマンジャロさん、
はいはい、あ、そうですね、あります、ね、じゃあ地名とか宮跡とか、
そうですね、そこで分けてたのが多いですね。あとハワイだと粉だから粉です。
あ、
イエメンで言えばそれはモカマタリって呼ばれてるんですけど、
はい、
やっぱりそれもモカですよね、
はい、
イエメンで。
そうですね、
そういうのが多いですね、名前の由来としては。
日本にはちなみにコーヒーはない、ね、
日本は沖縄とか、
あ、沖縄、
長崎ぐらいではちょっと作られてるみたいですけどね。あとは日本では観賞用はあるけど、
はい、
本格的にコーヒー屋さんで飲めるようなコーヒーというのは 張っているかどうかじゃないかなと思いますけどね。
あ、まあ、そういう土地じゃないんでしょうかね。
基本的にはその標高が、1500とか2000とかあったり、赤道から25度25度っていう、
はい、
コーヒーベルト地帯っていうのがあるんですね。
あるんですね、
はい、でそこに入っててなおかつ、標高があって、
はい、
さらにその寒暖の差があって雨がドワーッと降ったり、
はい、
止んだりとか傾斜地であったりとか、そういうのが関係してるので、いわゆるジャングルみたいなところでしか自生できないとかね、
はい、そういうことですか。
日本は無理じゃないかなと思うんですけど
あんまイメージがなかったので。
そうですね、
うん、ちょっと話がそれましたが。
そうですね、
はい、まあ、ハンドドリップはそういった
ハンドドリップは、まあ、
エチオピア
の、その今はエチオピアで、
はい、
でハンドドリップ、なぜハンドドリップかはいいよね、まあ、ハンドドリップが一番美味しく入るから
ああそうなんです
ね、はい、まあ、いろんな入れ方ありますけど、
はい、
プレスしたりサイフォンだったり、
はい、
となんだろう、まあ、プレスと似てますけど紅茶のプレスとか、
はい、
ネルドリップとか
結構いろんな
入れ方、
ね、方法があるんですね、
はい、
そこもそんなに
結構あるんですけど、ペーパードリップが一番クリアに入るかな、
はい、
雑味とか、
はいはい、
舌触りのザラザラ感がないとか、
うん、まあ、完全ハンドメイドってことですから、もう自分で調整が効くと思いますね、
はいはい、入れているのがベストじゃないかなと僕は考えますね。まあ、それはいろんな人がね、
まあ、
いろんな意見があるでしょう
けど、感じ方はいろ
いろ、はい、
金子さんのベストをお出しいただいているということで、
はい、そうですね、
ありがとうございます。
こだわっている点を言うともう話が尽きない、
はい、そうですよ、
はい、そのまあ、今はエチオピアのコーヒーを飲んでいただけるようにベストを尽くしていると。で次飲んでいただくときは、
はい、
そのフルーツ、コーヒーはフルーツなんだっていうことを意識していただいて、はい、で飲むときにまず香りを嗅いでいただいて、はい、ちょっとジャスミンかなとか、
はいはい、
ああなんか甘酸っぱい何かの香りがするなとかっていうことを感じながら飲んでもらえれば、
よりコーヒーを飲むのがちょっと楽しみになってきました。
そうですよね、
はい、そういうのやっぱ聞かないと、
うん、そうなんですよね、
うん、そうですね。
でもほらみんなやっぱり説明しながら出すの大変だから、
確かに毎回毎回説明するのはちょっと、はい、これを聞いてくれた人はぜひそれを感じながらお願いしますね、
はい、飲んでいただきたいな、はい、また別の楽しみ方と、
そうですね、
新しい風味を体験、
うん、はい、
実感してもらえるんじゃないかなと思います、
はい、分かりました、はい、こんな感じで、はい、ブラックコーヒーについて、
これは10分じゃ終わらないじゃないですか。
そうですね、10分はちょっと毎回終わらないんですよ結局。
そうですよね。
そうなんですよ、収まりきらないと。まあでも今回エチオピアの豆についていろいろお話いただいたので、はい、
あとはマシンのやつ、
マシンのあラテ
ブラジル、
それはじゃあ次回、
そうだね、
はいちょっと長くなっちゃうので
、そうですね、
次回にしたいと思います、
はい、
じゃあ今回もこれで
終
了いたしましょう、はい、お相手はポルティと
コーヒーアドバイザー、
はい、
かな金子でした、
はい、ありがとうございました。